おはようございます。マイクです。ゼンカスト、今日も元気にお届けしていきます。今日は2026年5月6日水曜日の朝7時台ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。通勤通学中の方も、お家で指導中の方も、ちょっとだけ耳を貸してもらえたら嬉しいです。この時間はゼンで今日トレンドの記事をピックアップしてご紹介していきます。さて、今日はお便りはちょっとお休みですね。番組の感想や紹介してほしい技術テーマなんか、ぜひ気軽に送ってください。今日は全部で5本の記事をご紹介します。 C シャーク、 AI アシスタント、セキュリティ、数式レンダリングと、かなりバラエティ豊かなラインナップになってますよ。まず1本目、タイトルはC シャープで JavaScript エンジンプラスブラウザ自作した。いや、これ読んで一言、個人でここまでやる時代なのかって軽くめまいがしましたね。筆者の方はまず C シャープで ECMAScript 準拠の JavaScript エンジンを工場を実装して、その上に Node 風のランタイム、さらに React のレンダラー、 HTML、CSS のレイアウトエンジンに Skia シャープの描画層を積み重ねて、最終的にエナガーという独自ブラウザまで作っちゃってます。 WebView に頼らないフルスクラッチ寄りのブラウザです。 HTTP 通信周りも用途別に HTTP クライアントを分けていたり、実サイトとちゃんとつながるようにヘッダーや文字コード判定、 CSS や JavaScript の解決まで、かなり現実的な実装をしています。 JavaScript の値の表現はナンボクシング風の JS バリューとシェイプベースの JS オブジェクトで高速化していて、Realm とか Agent といった使用用語もちゃんと使用寄りに作り込んでいるのがすごい。 Do at C Shark on them, your Elixir does support thee too. ID で結びつけて、部分的なレイアウト更新にも対応。 HTML や CSS は独自のシーングラフに落としてから Skia Sharp で描画するので、 OpenGL、Vulkan、Metal といったバックエンドにも対応できます。入力イベントもシーングラフ上でヒットテストして、 DOM や JS に戻し、日本語入力は Windows の IMM32 と MacOS の Cocoa を直接触って統合しているというガチ実装。とはいえ、動画や Canvas、WebGL、WASM、Service Worker、IndexedDB、Security Policy などブラウザの機能を全部はカバーしていないので、さすがに本番ブラウザ互換とまでは言っていません。ただテスト262みたいなテスト環境やツールも整えつつ、 AI をうまく活用して大胆に書き直しながら前に進むスタイルが書かれていて、今は個人でもここまでのブラウザを作れる時代だなぁと感じさせてくれる夢のある記事でした。ブラウザや言語処理系が好きな人は読むとかなり刺激を受けると思います。続いて2本目、タイトルは C シャープ、 C シャーピアのすすめ。これは C シャープを書いている開発者さん向けのフォーマッタのお話です。皆さん、 C シャープのコード整形って何使ってますか？標準だと .NET マイレズフォーマットが有名なんですが、この記事の筆者はメソッドチェーンの折り返しだったり空白行の扱いだったりに不満があって、しかもパフォーマンスもそこまで速くないというモヤモヤを抱えていたそうです。そこで出てくるのが C シャーピア。名前からしてちょっとおしゃれな感じですけど、プレティアに影響を受けたサードパーティー製の高速 C シャークフォーマットです。ロズリンベースで実装されていて、意見の強いフォーマットとして細かいスタイル設定をあえて最小限に抑え、プロジェクト全体で統一感のある綺麗なコードを出すことに振り切っています。導入は .NET Tool Installed CSharpia-G みたいな感じでグローバルツールとして入れて、 C Sharpia フォーマットで一気に整形。設定は C Sharpia RC や .Editor Config で変えられるんですが、筆者曰く基本はデフォルトで十分。 IDE 用の拡張もあって、保存時の自動フォーマットにも対応しているので、とりあえず入れてみるかがしやすいツールですね。コードスタイルってチーム内で議論し始めると終わらなくなりがちなんですが、もうフォーマッタの言うことに従おうと割り切れるとだいぶ気が楽になります。 .NET 社フォーマットにもやっとしてる C シャープ勢の方は一度試してみてもいいかもしれません。3本目、タイトルはクロードコードユーザーのためのコーデックス入門。 AI 開発アシスタント周りで最近よく耳にするキーワードが2つ出てきましたね。 クロードコードとコーデックス。この記事はこれまでクロードコードに慣れ親しんできた開発者がそろそろコーデックスも本格的に触ってみるかという時にどこがどう違うのか、どこに気をつければいいのかを整理してくれている内容です。背景として GPT-V4 か 5.5 あたりでコード生成や保管の面でクロードよりコーデックスの方が良さそうだという声が増えてきていることや、料金あたりでたくさん使えること、ツールや UI-UX が充実してきたことが紹介されています。使い方としては CLI ゴリゴリよりもコーデックスアップを使うのが一般的で、設定 UI もかなりしっかりしているとのこと。料金プランはそこそこ以上に使うならプラスかプロが現実的で、 GPT-5.5 をガンガン使うならプロ、コスパ重視ならプラスで、 GPT-5.4 中心という住み分けが分かりやすく書かれています。クロードにあるパーミッションモードに相当する概念も紹介されていて、コーデックス側ではアプローバル、プラン、リビューア、サンドボックスと要素に分かれています。コーデックスアップではこれをデフォルト権限、自動レビュー、フルアクセスプラスプランのオン・オフくらいに簡略化して操作できるので、とりあえず安全に試したい、一部だけ自動実行を許可したいみたいなニーズに合わせて設定が可能です。設定ファイルはグローバルとプロジェクトごとの config.toml、 それから .rules ファイルで管理して、どのモデルを使うか、どの MCP へコマンドを許可するか、allow, prompt, logic, forbidden の3段階でコントロールできます。スマホからの公式なリモート操作はまだあまり整っていないものの、サブスク範囲でサードパーティー製ツールがいろいろ使えるので、筆者は自作の CC ポケットというツールも介していました。クロードコードからコーデックスに乗り換えようかな、併用しようかなという人にとっては、違いを一気に俯瞰できるすごくいいガイドになっている記事です。4本目、タイトルは管理手順から外れて誤って GitHub に保管、マネーフォワード第2法から考える本番データ混入を仕組みで止める方法。これはちょっとヒヤッとするけど大事な話です。マネーフォワードさんのインシデント報告で、本来の管理手順から外れ誤って GitHub に保管という一文が出てきたことをきっかけに、本番データが正規のルートじゃない形でリポジトリに混ざってしまう典型パターンと、その防止策を整理しています。混入要因として挙げられているのは主に3つ。1つ目がデバッグや障害調査の時に本番データをリポジトリ配下に落としてしまうパターン。2つ目がマイグレーションスクリプトやデータパッチに本番由来のデータをそのまま書いちゃうケース。3つ目がテストフィクスチャや E2E テストのシードデータに本番データを流用するパターン。しかも個人情報ってシークレットスキャナや PR レビューだと見落としやすかったり、プライベートリポジトリだからといって萌え時の最後のベレレにはならなかったりするんですよね。この記号では人が頑張るじゃなくて仕組みで止めることを強く提案しています。具体的には4つのレイヤーで守るイメージです。1つ目、本番から開発環境にデータを持ってくるルートには必ずマスキングを挟んでそもそも生データを渡さない。2つ目、プリコミットフックで CSV や SQL 大容量ファイル、典型的な個人情報パターンをブロックする。3つ目、 CI でも同様のスキャンを再実行してローカルでフック外したからを許さない。4つ目、過去の Git 履歴を定期的にスキャンして棚卸ししていく。ポイントは、人は例外対応や時間に追われると必ず手順を飛ばすという前提に立つこと。その上でゼミ、手順を飛ばしたくても物理的にできないような構造を作るのが本質だとしています。記事では CSV コミット時の正規ルートをどう定義するかみたいなチェックリストも提示されていて、すぐに社内で議論の叩き台にできそうな内容でした。そして最後5本目、タイトルは RATEX Pure Rust WASM で数式を Web に表示する。これは数式いっぱいのページを Web でちゃんと表示したい人にはかなり嬉しい話題です。RATEX は Pure Rust で作られた KTEX 互換の数式レンダラーです。 WASM としてブラウザ上で動作して LaTeX Formula というウェブコンポネントを通じて LaTeX の数式をカンバスに描画できます。 KTeX の構文にほぼ対応していて、化学式の C や単位表現の Peer も扱えるので、数学だけじゃなくて物理化学系の表現にも強いのが特徴です。導入方法も割とお手軽で、 CDN から CSS と JavaScript を読み込むだけ。ただし注意点として、フォントが読み込まれる前に描画してしまうと文字化けしがちなので、ドキュメントとフォントとロードなどを使ってフォントがちゃんと読み込まれた後に DOM から RATEX DE FORMULA を動的に生成するという運用が推奨されています。デモには数学、物理、化学の代表的な数式が37種類ずらっと載っていて、自分が使うやつ大体あるなという安心感があります。さらに Rust 製の CLI ツール RATEX PDF を使えば、数式単体の PDF を生成したり、見出し、本文、数式で構成したドキュメントと TXT 形式と Python スクリプト plus FPDF2 を組み合わせて、文章と数式が混ざった PDF ドキュメントも作れるようになっています。フォント周りでちょっとしたコツは必要ですが、静的 HTML に数式を埋め込みたい、そこまで大げさな環境は用意したくないという人にとって、 Rust Kazu WASM な新しい選択肢としてかなり魅力的なプロジェクトだなと感じました。というわけで今日は5本の記事をご紹介しました。 C シャープで JavaScript エンジンと自作ブラウザを作ってしまった話、 C シャープやという C シャープ向けフォーマットの進め、クロールコードからコーデックスに移る時の入門ガイド、本番データの GitHub 混入を仕組みで防ぐ方法、そして Rust カクワセムな数式レンダラー RATEX の紹介でした。気になった記事があれば、ぜひ実際の本文もチェックしてみてください。詳しい内容や記事のリンクはこの番組のショーノートにまとめておきます。 Zencast では番組の感想やこんなテーマを取り上げてほしい、この技術つまずいてますみたいなお便りもどしどしお待ちしています。日々の開発の愚痴なんかも大歓迎です。それではそろそろお別れの時間です。今日もいい一日をお過ごしください。お相手はマイクでした。また次回のZenCastでお会いしましょう。